ダースベイダー DJ オショーのは？
うん。は。じ。ま。て。い。る。
お前やめろよ。ズーム使ってんだから止まってるみたいに聞こえんだろ、お前。紛らわしいなぁ。お前、音声トラブルっぽいようなことすんなよ、わざわざ。お前、それは完全に昔のバルタン星人だろ、お前。はい、誰ですか？
ダースレーダ
ース。ダースレーダース？
ダースレーダース。
何にもわかんねえんだよ、今んとこ。
なんで？
今んとこ何一つ分かってないから君が何なのか。
私はカタペロダースのおじきです。
あのさ、いいよ別にミュージシャンだからさ、そういう表現しても。たださ、
表現
思いつきでやるなお前。固めてから来いよそれは。ちょっとさ、2、3分前でもいいからさ、こんな感じで行こうかなぐらいのことをちょっとね、固めてからやればポンって出るから。今、2秒前に思いついたことやるな、お前。あまりにも、骨組みがなさすぎる、今のは。
まあまあまあ。なのあんた誰なんで。
ガキレンジャー DJ オショーです。よろしくお願いします。
お願いしますよ。
DJ オショーの、はぁ、はい。
はい。
あれ？なんだ、画面が変わっちゃったぞ。あら、忘れてたかのように、
はい、今でも音出てなかった、もしかして
。音出てないね。急に画面だけカットインしてきたけどさ、焼きそば焼き飯さんが作ってくれた、はい、オープニング映像ね。
あ、なんで音出ないんだろうな。
今日はなんかいろいろトラブル続きですね。
トラブってますよ。
このね、放送始まる直前、1分前にもダースレーダーのマイクがなんかちょっと調子悪くなって、
ね。そう。いつもね、このズーム対談で使ってるね。
うん。
この子なんですけど。
この子とか言うな、お前。
すごい優秀なマイクだったんですよ。
優秀じゃねえじゃねえかよ。もう、むちゃくちゃ壊れ
た。いや、めちゃめちゃ音いいって、今までね。
まあ、音は良かったよ、うん、今まで。
だけど、今日はね、ノイズが乗っちゃってて。
うん。
で、ちょっと原因がね、和尚以外考えられないんで。
俺が原因してんの？その電子機器に何か影響を与えてんの、うん、そのマイクなんかダースレーダーケツの穴かなんかに入れてたんじゃないの？
入れてた。
形がなんか入れたくなりたくなるという形を。
いや、なんかそういう発想すること自体が、
うん、
もう和尚くんの、なんていうの？ああ、そういう人なんだなっていうのをやっぱり表すよね。
アースホールで俺はもう。
うん。ケツの穴に入れるっていう、その発想の時点でも
う、うん。
発想がアースホールですよ、あなたは。
いやいや、俺、でもね、ほんと、そんなこと言ったけど、俺、お尻の穴とか全然ダメなんで、ほんとは。
だって全然ダメなん
だよ。全然ダメ。あと俺、乳首も全然ダメなんだよな、なんか。
すげえうるせえって思ってる人
いや、なんか、
すげえうるせえな。うん、
ちょっとね、変な話だけど、乳首感じる？
はい、
止まるなよ。
まだ9時36分。
いや、もう大丈夫、YouTube。
マジ？
今 YouTube 裏でね、フジロックやってるから、みんなそっち見てるから、今日。
まあ、だからこの38人は何なんですか、今こっち見てる。
やっぱその、フジロック嫌いなんじゃない？
あ、フジロックがどうしても見たくないと。
うん。
どうしてもフジロックを、
まあ、じゃあ、乳首の話はやめとくわ。まあ、早いから、時間も。
すげえ気持ち悪いって、俺は今思いながら聞いたけど。
いや、さっきさ、
気持ち悪い
ちょっとね、フジロック、ちょっとね、8時から、その3日間 YouTube で、今回やるって、まあ、ちょっとね、オープニングちょっとどんなもんかなって、軽く見てたの。
はいはいはい。
そしたら、まあ、なんか、まあ、いい感じのさ、クリス・ペプラーさんの、かっこいい
またクリス・ペプラー、
うん、クリス・ペプラーさんのナレーションから始ま
って我々のクリス・ペプラーが、
うん、で一発目は過去の映像とかをライブ映像をまあ流してさ、うん、 で、一発目にさ、我々がさ、疑いまくってたさ、マン・ウィズ・ザ・ミッションさん。
出てた。
出てたよ。
だ
あの、
TK 電話してみろ。
この前 TK だ黒渕くん一緒だったから聞けばよかったね。
そうそうそう。うん、髪型ちょっと狼っぽくなってなかった。
ちょっとね、なんか、ちょっとくちばしとんがってた気がした。
うん。なんかちょっとね、あれ狼ってちょっと一瞬思ったの。
いや、まあまあ、これ何かって言うと、僕らの番組の中で、
うん、
マン・ウィズ・ザ・ミッションの、まあ、ラップをしてる人は、うん、実は中身は TK ザ・黒渕くんじゃないかって疑惑がね、ちょっと前に、何ヶ月か前に出たんだよね。
まあ僕の中ではほぼ事実なんですけど。
お前すっごい軽く傾いたな、なんか。
ほぼもう、もう僕はもうこの間も、
うん、
TK ザ・黒渕、ね、うん、固めと方で出てもらった
イベントね、一緒に出たけどね、
出てもらったけど、
うん、
心の中ではマンウィズさんって呼んでた。
お前それ言葉に出して言えよそれは。
あ、マンウィズ、マンウィズさん、マンウィズさんどうすみたいな、お忙しいか、すいません
って。なんでマンウィズさんってなんだよ。
いや一応やっぱね、売れてるし3000円からみたいな、う
ん、マンウィズさんって多分言われてねえよ。本家は。誰にも。
まあまあ。いやいや、マンウィズさんじゃない。ちなみに今ね、
うん、
フジロック、僕らがね、うん、今ね、42人見てるんですよ。
このチャンネル、はいはい、ね、生でね、
うん。うん。これ死にますっていう数字ですから、ね、
死にますの死にます。すげえ縁起悪いな、お前。
うん。か、野球のね、ジャッキー・ロビンソンの背番号みたいな、ね、
うん。42番。
42番。か、
クリント・ジャース。
うん。片やね。
うん。
フジロック。
フジロック。はいはい。
ね。今ね、10万人。
10万人
?10 万人見てる。
いや、
今ね、42人だったのが41人に減ったから、多分その人もフジロック見に行ったと思う。
よくあるけどね、なんか裏番組の話をしたら、そっち見たくなっちゃう
とか。そっち見たくなっちゃうみたいな、
ね。うん、うん。
でもね、これね、でも、曲がりなりにも向こうも砂場ですから。
そうだよ、だから土俵は一緒だから、
YouTube。一緒一緒一緒。
ただこの見てる数がすごい圧倒的に違うだけであって。うん、
砂場でフジロックやってるだけだから。
やばい。砂場のフジロック強すぎだろう、やっぱさ。うん、まあ、今年ね、いろいろみんな行きたかったけど行けなくて、見てる人、ね、とか、俺もそうだけど、その、ちょっとやっぱ話題になってるからさ、どんなもんかなって試しに見る人っていっぱいいると思うんだよ。
うん、
で、その中でのこの、まあ、いわゆる一発目、マン・ウィズ・ザ・ミッション、ライブ
TK、TK だ、黒渕。
黒渕って疑ってんな。ここの番組だけなんだけど。まあ、その二発目がさ、ここがもうヒップホップ、ど真ん中。うん、今もう新婚の、
うん、
パンピー君。
もう、マンウィズ・ザ・ミッションの中に入ってるの？
入ってねえよ、お前。それ別枠に流れてんだよ、お
前。そういうことじゃないの。
仲良さそうだけどさ、その、でも、その、パンピー君のライブが、
うん、
まあ、過去のね、97年のライブの映像が流れてたの。
フジロック97。
うん。で、まあ、1MC でね、もちろん。で、2DJ、
うん、
従えて、すげえタイトのライブやってさ、うん、まあ、雨かなんか降ってさ、ちょっとこう、カッパかなんか来て、
うん、
まあ、結構こう、ガンガン、すごいテンションは低めで、いやいや、はーって言うと、とんでもない数の人数が、うわーってさ、もう全然釣り合ってないバランスでさ、その、なんていうの、パンピークって別にさ、イエーイとか言うキャラではないじゃん。
そうね。
う落ち着いてさ、いやいや、はーって、ちょっと気だるい感じでやるんだけど、
ちょっと似てた似てた、もうちょっとパンピーやってて。
俺がパンピー、パンピー、新婚。いや、あの時は新婚じゃないからね。
あの時は新婚じゃないし、うん、大体今も別にそれ新婚。
いや、言ってると思うな。言ってくれよ、新婚。
シーンって言ったら、コーンって返して、新婚、新婚。
それこそやってんのは、ダースレーダーだけだから。なんか、一文字単位でレスポンス求めたりするでしょ、うん、ダースレーダー。
そう、
まあ、ちょっとさ、ファンピークが、まあ、かっこいい、良かったんだけど、
うん、
これがね、俺も。うん、なんか当時ね、チラッと聞いたような気はしてたんだけど、
うん、
そのライブ見たことはなかったの、今回初めて見たんだけど、
うん、
すごいね、なんでフジロックもよりによってこのライブを選んだのかなって思うライブでさ、最後の最後で、
うん、
まあ、ライブもかっこよく決まって、で途中のもうなんかブレイクみたいなとこがあってさ、曲の、うんうん、歌が入ってない場所、そこでさ、まあ、ちょっとなんか盛り上がってるかみたいな感じのことを MC で喋るんだけど、
うん、
それでいろいろ、じゃあ今年も行くぜ、フジロック96行くぜ、みたいな。え、96? 97年のライブなんだけど、フジロック96ってすごいバーンって言って、あ、やばいみたいな。
ちょちょちょ。いや、96年。
うん。
サンピーだって、
うん。
ラップダウン始めたの2004年とかで。
あ、じゃあでもごめん、2000、あ、ごめんごめん、2000、
うん。
17か、うん。だから、16って言ったらごめんごめん。
うん。びっくりした、俺なんか、うん、あれ、パンピーって何？俺らより先にもうフジロック、俺らがデビューする前にフジロック出てたの、
うん、
みたいな。
ごめんごめん、もう俺のさ、本質よりももっとすごいところで驚かせちゃったから、この話はもう続けらんないわ。
いやー。だってさ、そのさ、君さ、うん、今の話はさ、なんだったらもうそのフジロック見た時に、あ、これ今日ラジオで話そうぐらい思ってたわけじゃん。
そうそうそう。
ってことはその着物部分はその年を間違えたところでしょ、
うん、着物部分はね、2017年のフジロックだけど2016って言ってやっちゃった、うん、なんでフジロックこれ選んでんだ、お前こういうことさせんなよ、お前俺に自分の話のさダメ出しさせんなよ。
いやだからそこがポイントなわけでしょ、2017年を2016年って言っちゃったがポイントなわけでしょ、
うん、うんうん
うん、でそこを君も最初から間違えてたね、97年のフジロックなんだけどさって、
うんうん、
やばくない？
こんなにさ面白フリートークを瞬時にダメ出しで、うん、本人交えてダメ出しするラジオってあんまないんだけどさ、知ってる？そうね、うん、これはじゃあこの辺で終わろう。この辺いやーなかなか難しいな。
ね、結構だからさ、ずらーっといろんなアーティストのライブをバーって流してくるでしょ。
まあまあそうだね。だから多分まあ過去のライブとまあ新録とかも多分あるんだろうけど、ちょっとねそれは見てないんだけど。
僕ね、
うん、
今まで一度もフジロック行ったことないんですよ。
いや俺もないんだよフジロックは。
遊びにも行ってないし、まあ 出てはいないし、当然ね。
うんうんうん。
で、僕の中では、
うん、
フェスは出るもんだっていう、
うん、
ものがありまして。
あれね、負け犬のアーティストの遠吠えね。
負け犬アーティストの遠吠えとして、うん、だから、出るまでは行かないし、見ないという。
テレビ呼ばれない芸人が、やっぱ俺ら舞台だからっていう感じで、うん。そう
テレビとか、テレビとかじゃないんで。
う
ん、
本当はむちゃくちゃ出たいだろ、フジロック。
いやもうだって、今呼ばれても行くぐらい。
やめろ、お前、行って過ぎてんだから、もう格好つけんな、もう。
今、出てもいいよって言ったら、今ないわ、行く。
今、ここ切断して、この YouTube 切断していくだろう。
そうダンスショーなんて場合じゃない。ないわ、行きます。
いや、俺も行くよ、お前。今呼ばれたら。
うんまあやってねえんだけどね、今。
なあ、でもやっぱすごいよね、なんかそうやって YouTube でバンバンとこう、ね。
砂場でね。
砂場でやれるっていうのは。
うん、だってこれだって誰でも見れるわけでしょ？
そうそう、だから課金じゃないっていうかさ、有料じゃないとこがまたね、
うん、
なんか太っ腹。なんかその、スーパーチャットとかもなんか、なんだっけな、寄付するとかそんなようなこと書いてあったかな。
本当に？
うん、書いてあった。この番組だって寄付するんでしょ？
この番組はね、ダースレーダー東証に寄付する。
お前すげえ普通に直で財布に入ってくるってことだね。何なんだよ。やめた方がいいよ、寄付とかも。軽々しく言うと。その苦情
でもさ、なんかさ、うん、そういうパターンない？寄付しますとか言ってさ、うん、恵まれない人に寄付しますとか言ってさ、
はいはいはい、
僕なんですけど、みたいな。恵まれ
ない。一番、うん、まあそりゃそうよ、大体は。
恵まれてないんですけど、みたいな。
うん。
うん、そういうこと
ある、ね、大体はもう、配信やってる人は恵まれてないんだから、基本的には。
そうなんだってね、あれ恵まれてたらね。
うん。
でも、恵まれてなさで言うと、
うん、
もう今はもうすでに眠いもん。
眠いわ、お前。それはやめてくれ、お前。
僕もいつでも寝れる。
まだまだ。
ここに布団をね、おしょうが敷いてくれたら、
うん。
伸びたばりに早く寝れるくらい。
なんで、そんな疲れてんの？
いやー。
体調どうなの？
体調、なんかね、いや、普段はね、うん、このグッドウィークをやった後のこれなんですよ。
まあ、レップね、ネットラジオ。
うん、で、それめっちゃ疲れんの、それは。もう。
うん、まあ1時間一人喋りみたいなもんだもんね。
まあゲストがいてもね、
うん。
保証君とかいると一人喋りみたいなもんだけど。
俺全然喋れねえやつってことか、お前。ふざけんなよ。もう2年以上やってんだぞ、
俺。まあ昼間だから昼からなんですよ、2時間ぐらいやるわけ
です。ああ、プチカシマさんとね。
うん、でね、 あの、フィルカラなんですよね。まあ、楽しくてあっという間とはいえ、うん、ね、ほぼ全力疾走してるような番組なんで。
お前、これもお前全力疾走しろよ、お前。
これは今眠いんですよ。
ふざけんなよ。眠いとか言ってんの。これ1秒1秒が俺たちは真剣勝負なんだぞ、お前。これ、この瞬間を、例えば、オールナイトニッポンのディレクターさんが見てて、あれこの一人眠そうだから、やっぱやめようとかなってたらどうすんだよ、お前。ねえけど、そんな、寝てんなよ、お前だけだよだから、お前、ズームでそういうギャグやめろっつうの。ほんと紛らわしいから、止まったんじゃねえかって思う。ストレートに今、行けない俺がいたから今、寝てんなよって。あれ画面の絵何配線のもん、は、いろいろめんどくさいから。ふざけんなっつうの。
いや、それでね、なんかグッドウィークがあるときは、グッドウィーク1時間やるでしょ。
うん。
その後も、ズーム接続したり、YouTube の用意したりでさ、うんうん、15分ぐらいしたらもうこの番組なんですよ。
うんうんうん。
だからまあね、前、晩ご飯食べる時間もない。基本的に。
でも、まあ、かなりね、すごいタイト
ル、ね。その時は、その時で、だからもう、うん、もうなんか、全部それが終わって、歯が終わってからちょっとご飯食べるみたいなね。
うんうん。
だからこの間ちょっと食べながらやったけど。
うん、うん。
もう今日はね。
あんなの聞いたことねえんだよ、お前。飯食いながらやるラジオってお前。
収録だったんですよ。
今日はね、だから、うん。
だから逆にちゃんとご飯食べれた。
うん。
普通の時間に。
うん。
8時ぐらいにね。
まあ一般的な夕飯の時間だよね。うん。
そしたらね、
うん。
眠い。
お前、ただのクソじじいじゃねえか、飯食って眠いとか。お前、そういうこと言うなよ。一応さ、俺たちさ、
うん、
人前でこうやってやってるわけなんだからさ、その辺がさ、誰かんちで飲み会やってるわけじゃないんだよ、お前。飯食ったからそろそろ寝ていいってさ、もう言うね、砂場舐めすぎだよ、お前。
舐め砂場。
舐め砂
場。舐めだるまみたいな感じで。
舐め全く違うから、舐めだるまと、ファンの数が、こっちは。
これ舐め砂場だからって。
いやいや、あのさ、グッドウィークじゃないけどさ、グッディ、グッてる？テレビの方で、グッディ。
安藤優子さんのね。
安藤優子さん。
うん。
今週結構話題になってたけどさ、
うん。
生放送の間にレポーターが、
うん。
40度ぐらいある京都の街に繰り出して、
うん。
で、スタジオと中継でこう、暑い京都をレポートするっていうね。
盆地だから暑いんですよね、京都はね。
うんうん。
うん、
いや、あれがさ、そのレポーターの人が本番中にさ、
うん、
むちゃくちゃ暑い京都で、本当にさ、そのミイラがミイラ取りになっちゃったみたいな感じで、
うん、
自分が生放送中に熱中症にかかっちゃってさ、
あらら。
それがさ、結構その、まあ、それが、その、スタジオにいる安藤アナが、
うん、
この、笑って、
うん、
レポートを続けさせちゃってさ、
うん、
それがまあちょっと一部批判があるみたいな感じで結構まあネットニュースになってたんだけどさ、うん、まあまあそれはちょっとまあいろいろ問題あるんだけど、やっぱそのレポーターの人がさ、俺初めて人が熱中症になる、まあ熱中症ってこの時期いっぱい聞くけど、初めてこう生で熱中症になっていく人の過程を見てさ、結構恐ろしすぎてさ、
うん、
まあやっぱ普通に喋れてんだけど、だんだんね、やっぱ酔っ払ってる人みたいな感じで、スタジオとの会話が全然噛み合ってこなくて、でもう、あ、スタジオにお返ししますってこう安藤さんに返したんだよね。もうこれ限界だって思って多分。そしたら安藤さんが、え、お返ししちゃうの？もう一回お返ししちゃいますみたいな感じで、ちょっとギャグっぽく返したの。
はいはいはい。
うん。で、そこがやっぱ問題になってて、
うん、
で、返された方は一応京都にいるそのレポーターの人は、ああ、返されますよね、みたいな感じで、もう全然その段階でも頭が回ってなくて。
でもカメラマンもいるんでしょ、レポーター。
いるいる、うん。で、その安藤、スタジオにいる安藤さん以外の別な人が、これはやばいぞってなって、
うん、
そのレポートを打ち切ったみたいな感じで、
うん、
終わったんだけど、
うん、
ほんとね、こう、寝てる人の肩を無理やり起こして、
うん、
もうなんか今からラップしてみたいな感じぐらいの何にもできなくなっちゃう感じっていうかさ、
うん、え、それってさ、
うん、
あれだよね、なんか僕テレビ見ないからさ、
うん、
実際の場面は見てないんだけど、まあ、それで他の人はおいおいみたいになったんでしょ、
そうそう、周りの人はね、やっぱこれちょっとこれは まずいですねみたいな感じで言ってるんだけど、うん、その安藤さんはね、まあ俺がちょっと思ったのはやっぱこう本番を続けるっていうことはやっぱ最優先にするわけじゃん。そのでその中で結構こう向こうもね、そのレポーターって人もレポーターを専門にやってる人じゃないっぽくて、
うん、
なんかこうあんまりこう上手くない人がやっててさ、
うん、
だからこうなんていうの、一瞬パッと見るとテンパっちゃったのかなって風にも見えるの、なんか。
緊張しちゃってみたいな。
そうそうそう。うん。こう、ちょっと言葉が次出てこないような、うん、まぁ、ちょっと新人の人っぽくも見えなくもないの、一瞬は。
この番組で僕がいつも翔くんに感じるやつだ。
おめぇ、ふざけんなよ、俺もう。むちゃくちゃ、さっきパンピーの話は大事故起こしたけど。
それをだってお返ししたくなったもん。
いやもうね、ほんとでもやっぱそのね、そのいろいろね、その安藤アナがねこうふざけて続けさせたみたいなところが問題になってるんだけど、やっぱ俺はねその熱中症の怖さっていうのをやっぱね、
いや怖い怖い怖い、
この番組を見てほんと思った。うん、うん、
えでさ、それさ、なんか次の人が謝ったりしてんの？
一応ね、その、まあ、気になって俺も調べたんだけど、
うん、調べてみましたってね。
うん、調べて。
あれ、おしょうくんがやってんの？調べてみましたってブログみたいな。
やってねえよ、俺がやるかも、そこまで暇じゃねえよ。
気になる年収は？
で、まあね、今日はそのことには、その番組中に触れなかったんだけど、
うん、
その公式ツイッターかなんかでは、
うん、
まあ今後はそういうことがないように、うん、番組をこういろいろ改善してきますみたいなことはあったらしいんだけど、
番組内に特に何か言わなかった。
そうそうそう、うん、だからね、
どう思う、それ安藤さん。
まあでも
代わりにお嬢がやった方がいいんじゃないの、
まあ、俺がやったらもっと大事故になるお前。わあ、なんかそのね、結構その批判があるっては言うんだけど、うん、まあね、これ結構そのプロとしてスタジオにいて、
うんうん、
その場をこう切り抜ける人としては、うーん、そんなこう責められることかなっては俺は思ったんだけど、その映像を 見る限りはね。
そう、
うん、
みんなさん、今のがおしょうくんを、
うん、
言ってよしの合図です。
いやでもなんかそうやってね、まあ、でもまあ問題がなくはないんだけど、
それでもさ、
うん、
その人と安藤さんの関係性次第でしょ。
まあそうなん、そうそうそう。
なんかすげえ仲いい人とかだったらさ、
うん、
そういういじりとかっていうのもあるかもしれないけどさ、
うん、
なんかそのテレビ局のメインキャスターとスタッフっていう、なんかその偉い人とさ、現場の立場弱い人みたいな状態で、それってなんか良くないんじゃないのみたいな気もするけどね。だから向こう側がさ、ふざけんのやってられっかみたいな言えるような、
うんうんうん、
まあ、そう返ししますとか言ったら返してくんじゃねえババアみたいなのを言えるような、
少なくともそういう感じではないとは思ったけど、うんうん、まあ何せそのレポーターの人が本当もう初っ端から結構ね、もうそうやって熱中症になってるって思って見ると、あ、もうド頭からこれふらついてるなって思うの、そうやって見ると。
多分さ、
うん、
ずっと待機してたんでしょ、その暑い中にさ。
そうね、多分ね、う
ん、スタジオのトークって別に決まった時間っていうか、だいたいこれぐらい喋ったら言いますみたいな感じで、その間ずっと多分待機してたんでしょ。
まあそうだろうね、
その間やられちゃったんだろうね。
まあ行ってすぐってことも、行ってすぐレポートするわけでもないから、多分1時間ぐらいはこういろんな準備などなんだかんだしてやってるとは思うからさ、
うん、
うん、まあなんかその
もっと下手したらさ、だってもう何分とかでもなっちゃう人はなっちゃうよ、場合によっては
ね。だからそうそう、ね、本当って言うよね、やっぱ10分とかでも、
うん、
その体調次第ではもうね、ちょっとおかしくなっちゃったりとかさ、うん、まあ、去年さ、この番組でも何回も言ってるけどさ、僕が小学校で、とあるイベントで、小学校の校庭で DJ した時さ、
あ、
ね、もうむちゃくちゃ暑くて、その日も40度超えで。
ね。
で、僕はテントのとこでかろうじて DJ ができたんだけど、うん、もう校庭だから何も日差しをね、遮るものはないから、お客さんが全員散っちゃって、
うん、
広大な小学校のグラウンドで僕一人だけ DJ してるっていう。
DJ の前は何やったの？
その時はね、BMX のショーをやってたの。
あ、チャリンコだ。うん。
うん。で、そこの時は、こう、なんていうの、子連れの親子とかが、こう、バーって集まってきたんだけど、
うん、
それが20分ぐらい続いたから。
結構暑いよね、それね。
うん、これはもう途中でなんか帰るのもなんだからって状況で結構みんな見てたりして。
バック BMX
でした。BMX のショーでした。次は DJ 大ショーですって言った瞬間に、全員バーっていなくなって、 やまあ仕方ねえなと思ったら、うん、中則さんっていうね50代のおじさんだけが、法廷でポツンといるっていうね、この熱中症、よくなんなかったな、中則さんとか思ったけど、
うんうん。あのね、前回の放送で60間近と間違って紹介した中則さん。
やっぱそれ結構気にしてたんだなっていう、う
ん。ちなみにですね、中則さんですね、入場料としてスーパーチャットいただいてます。
うん、ありがとうございます、いつもね、中則さん。
DJ 総長さんもね、フジロックを1回行きました、1回目行きましたねって。
お
1回目行ったんだ、すごいね。
1回目って違う場所でやってたんだっけ。
台風直撃の、すごいやつやな。富士で本当にやったやつだよね。
富士でね、そうそうそう。う
ん、で、中野さんがね、パンピー、P 様のフジロック生で見てます。
あれ、2017、16、間違え。間違えまた96年って言うと、うん、
はい。でね、中村さんがね、寄付しますって言ってね、スーパーチャットいただいて。
ありがとうございます。
ロジャー・マスオさんもね、スーパーチャットいただいてます。
はいはいはい。
いやーもうほんと、ね、恵まれないダースデー弾道賞へのね、寄付を。
いや、ありがたいですよ。
24時間テレビってね。
うん、あれ ?24 時間テレビやるんだっけ今日やってんだっけ、
オンラインでやるんだよ。
あ、テレビじゃないんだ、あれ。
ん
24時間。
いやテレビで、だからリモートみたいなの。リモート24時間テレビをテレビで放送するや
つ。なるほど、なるほど。うんよくでもやるね、なんか。
ね。
結構大掛かりなイベントだから、なかなか難しそうだけどね、その
コロナ。まあだから人が、どうすんだろうね、よくわかんないけどね。
昔みたいなんか武道館に集合とかはもちろんやんないんだろうね。
やんない。
うん。
まあ一回も見たことないからわかんないけ
ど。もう俺も確かにちゃんとは見たことないね。ちっちゃい頃24時間テレビの募金とかはさ、地元の福島にこう福島中央テレビってとこになんかコーラの瓶かなんかに出てねお父さんと持ってった記憶あるけどね、うん、
でねなんとかそのコーラの瓶に入ってる小銭を取ろうってずっと並んでる間おしょくんとかって
お前往生際悪すぎだろお前寄付するとこまで行ってさ
っていうのがずっと24時間テレビで映ったりして
うちゃくちゃ、ね、
ずっとお金取ろうとしてるなっていうみんなが
一番いらねえから24時間テレビにそのさ、まあ、そのコロナのさ、募金じゃないけどさ、うん、南米のさ、うん、チリでさ、うん、その、コロナでさ、ホームレスの人とかもやっぱ困ってたりするとかさ、うん、そういうのがあってさ、うん、
ヒカーン！
おぉ！危ない危ない！コーヒーこぼれそうだった。忘れてたもん、すっかり。高沢ピコーン。
たまにちゃんとやるからな。
たまに全力でやるからな。
うん、まあ、正確に今27分59秒だったけどね。
お前、早すぎや、今。危ね危ね危ね。高沢さんのね、番組開始30分の合図ね。あれだからなんだって話なんだよね、いつも。
だからなんだっていうか、せっかくの30分でしかないってことが
そう、その南米のチリでさ、その困ってるホームレスとかさ、うん、まあ、お金のない人にさ、今、うん、バットマンがさ、
うん、
登場、南米のチリに登場してさ、
うん、
お弁当とか配ってんの知ってる？
あ、そんなことあるんだ。
まあ、バットマンのいわゆるダークナイトとかのバットマンね。
うんうん、
写真見たんだけど、
うん、
ダークナイト、多分ね、あれダークナイト版なんだけど、
うん、
バットマンスーツを、
うん、
もうちゃんとしたレプリカ。多分これ結構ね、その、うん、ドンキホーテとかで売ってるようなレベルじゃなくて、
うん、
割とマニアが買いそうなレベルの、しっかりしたレプリカスーツをね、全身着てさ、
うん、
で、バットマンってさ、ここ口だけ開いてんじゃん。
うん、
ここにしっかりね、市販のマスクをして、
おー。
マスクしてんだけど、マスクしてる状態で。
マスクの下にマスクしてるっていう。
ちゃんとして、チリで、こうね、お弁当をね、こういろんな人に配ってるっていうね、すごいスーパーおじさん現れてさ。
それはやっぱチリがバットサインを好きに出したから。
いや、あれ出せてほしいね、どっか、うん、チリ政府かなんかが。
したら大音量でタラタタって
あれね多分まあその本当国がやってくれとかじゃなくもう本当自主的にやってる町の多分なんか本当いいおじさんなんだろうね。
いやブルースウィンだろ。
ブルースウィンだって俺も思ったんだけどね、ブルースウィン 敵そのバットマンもねしっかりね、うん、テレビ局の取材が来て、うん、インタビューに答えてんだよちゃんと。
あ、そうなんだ。
でやっぱさ、ダークナイト、あの3部作クリストファー・ノーランのバットマンはさ、うん、I'm Batman、 こんぐらいのさ低音ボイスじゃん。
お前は
みたいなね、
ジョーカーお前と一緒にするな。
お前はただの眠い親父の声だから。その尻に現れたバットマンは、うん、これね、あのまあちょっとこれ日本語で今変換して喋ると、うん、なんでこんなことやってんですかとかインタビューの人に聞くと、うん、いやね、私がね、みたいな感じで、むちゃくちゃ声高くて、もう拍子抜けするぐらいで、
いや、みんなこう、低い声で頑張ってほしかったね、そこで。
みんな困ってるから、困ってる人お互い様だから、みたいな感じで、もう超陽気な声なの。
本人の声がその、
そうそう、本人のその中身がね。
今のさ、なんかさ、その、テレビとかでさ、
うん、
上からさ、日本語の同時通訳みたいな
のが。じゃなくて、本当の現地の、現地のテレビ局がこう取材に行ってる映像があってさ、うん、それ見たんだけど、うん、もう、なんていうの、本当もう、ダメな親父の声なんだよ、なんかもう、陽気な親父なんだろうな、みたいな。で、
いやでも、声低かったら結構、さらにグッとくるね。
グッとくるけど、やっぱそこはね、長時間耐えられないんだろうね、自分もやっぱり。
今さ、そのジャスティスリーグになっちゃったからさ、
うん、
バットマンやってるさ、
うん、
クリスチャン・ベイルじゃなくてさ、
うん、
今のベン・アフレックじゃない。
あ、ベン・アフレックね。うん、
ベン・アフレックはちょっと顎が割れてるからさ。
ベン・アフレックはかなりね、うん、長方形だもんね、顔がもうグングンって。
やっぱね、ベン・アフレックね、めちゃめちゃ好きな俳優なんだけど。
俺も好き好き。
でもさ、ちょっとアホじゃん。顔
まあまあ、うん、そう、なんていうの、あれ、日本人はあんまかっこいいって多分思わなそうな顔っていうかさ。
なんかね、アホな顔が上手い人なんでね。で、すげえアホだなと思ったのが、
うん、
バットマン VS スーパーマンで、
うんうんうん、
もうこれ、予告編とかでも出てたと思うんだけど、そのバットマスクを剥ぎ取られる。
はいはいはい。
しかもこれ、うん、驚くことによ。
うん、
予告編とかで出てきて、あ、こんな場面なんだと思って見たらさ、
うん、
夢なんだよね、これね。
まさかの。
うん、夢でスーパーマンにいじめられてるっていう夢で、うん、結構ずっこけだったんだけど、それに関
して。なかなかね、やっぱ夢、これ夢だったっていうパターンはさ、
うん、
そのね、物語を作る上で、なんていうか、うん、一度はやってみたいみたいな感じがあるんじゃないの？みんなやらないだけにさ。うん、
いやー、びっくりしたんだけど、まあ、でもその時の、マスク取られた時に、うわ、ん、ってやるベン・アフレックの顔が、
うん、
超アホ。
やっぱな、あの顎に集約されてんじゃないの、アホっていうのは。
うん、
あとね、俺やっぱベン・アフレックっていうのは、やっぱ、大量のうんこが便器から溢れてるっていうのをその名前から想像しちゃうからさ、どうやっても、ね、
そんなの初めて聞いたよ。
だって、ベン・アフレだよ。
ベン・アフレックね。
もうなんか山盛りのうんこが、モコモコモコモコってこう、便器から出てる、どうやっぱ瞬間的に思い描いちゃうからね、うん、どうしてもこう間抜けな感じになっちゃうんだよな、ベン・アフレは。
今のがね、10代の頃ラッパーを目指した和尚くんの実力です。
どういうことだよお前。
言葉の発想能力っていうね。
いや、俺以外にもベン・アフレックでやっぱ山盛りうんこを想像する人はいっぱいいると思うよ。ベン・アフレだよ、本当に。なんかも
う名前ってさ、
うん、
あ、でもね、なんか僕なんかね、名字が和田だから、
うん、
あだ名がベンだった時期あるよ。
あ、和田ベンね。
和田ベンってさ、放送作家でもう亡くなっちゃってるけどさ、はいはいはい、ダジャレを言う人。
うんうんうん。和田ベンさんはもう、なんか90年代、本当バラエティー、むちゃくちゃ大人気だったもんね。うん、本当作家さんなんだよね。
放送作家でね。
うん、
和田って言うとベンみたいな
の
さ。
確かに確かに。和田ベンっていうその強烈な名前とビジュアルと変なおじさんぷりでこう人気があったじゃん、やっぱ。
そうそうそう。だからベンって言われてて。
わかるわかる。和田さんはベンになりがちって感じはある、
ね。別にさ、
うん。
なんかベンでもいいんだけど、
うん。
別に、まあ、本名じゃないから、
うん。
結構ね、当時嫌だったわけよ。ベンって呼ばれる。
和田ベンね。まあ、和田ベンさんがちょっとやっぱこう、なんていうの、ちょっと人気者なんだけど、
まあちょっと
だから変
な キモキャラみたいなね。
うんうんうん。
本人が、僕はどういう人かあんま知らないんだけど、
うん。
まあ当時だからさ、鼻、うわ、で、たまたまね、4人和田がいたわけよ。
和田さん、結構いるね、和田さん。
だから、まあ、それで余計さ、名前、あだ名つけないと、みたいな。うん、でも別に本名違うんだから、それでいいじゃんと思ったんだけど、
うん、
ベンって呼ばれてて、
うん、
マジかよーって思いながら、まあ、ずっとベン、まあ、いや、つってベンって呼ばれてたんだけど、
はいはいはい、
先生とかもベンだと思っちゃってて、
おー。
それでずっとベンって呼んでたんだけど、
うん、
その、サッカー部の顧問も、
うん、
じゃあベンはどこどこ、左サイドとかなんかそういう風にやってて、
おうお
う、ただね、ある日いきなりレインに変わったの、本名ね。
レイン？
レイ、レイだから。
和田レイのレイ、レイね。うん。
いきなりそれまでベンはじゃあ左サイドねって言ったら、次の試合はレイがフォワードでとか、あれっつって。
急に
急に変わったぞみたいな。
なかなか勇気ある行動だと思うけどね、それは。
でも、で多分そのタイミングでその先生が、
うん。
名前間違えたことに気づいた。でもそれまで2年ぐらいかかってたけど。
もう本名の、
うん。
ベン、ベンっていう、名前だと思ってたの？
そうそうそうそうそう。
日本語でベン。
日本、まあまあ、だからそれは和田ベンさんも、勤めって書いたらベンですじゃない？
まあまあまあ、いるかぐらいな感じで思ってたのかな。
うん、だけどよく見たら、これ、ベンじゃねえだろ、こいつってことで、多分先生的には気づいて、
うん
うんうん。で、これ、申し訳ないと思ったかどうかまではわからないけど、
はいはいはい。
全く予告なしに、
うん、
突然呼び名が変わったのよ。
いや、でもそれはね、その先生は、すごくやっぱこう、なんていうの、いい、自分にこう、なんていうの、自分の道がちゃんとあるいい先生だと思うよ、なんか。
うん、そうそうそう。だから俺、あ、名前変わったと思ったら、
うん。
それ、それまで、ベンって呼んでた人たちが、
うん。
まあ、呼び続けたっていうか別に意識しないやつもいるし、
うん。
でも、あって、レイに変わったやつと、半々ぐらいに分かれた。
うん、その先生は多分やっぱこう、すごくいろんな起点が効くというかさ、なぜベンに至ったかと思って、で、レーダーがベンって呼ばれてたらどういうことかなみたいなことを多分いろいろ考えたじゃないかなって、なんとなく。
ただ単にこいつ和田だからだっていう話でしょ。
まあそう、って呼ばれてる、どう思うかな、うん、俺先生っていう立場から呼んでるのはちょっと変じゃないかなって多分。
うん。うん、
で、やっぱ瞬間的に名前呼ぶの変えるって結構、変な行動だから、それを切り替えて行動に移したっていうのは結構、
ペンって書いたんだよ。
うん。すごく勇気あると思うし。
で、それからはずーっと、本名で呼ぶようになったんだけど、その先生はね。で、今さ、中高の同級生とか会うと、ペンって呼ぶやつとレイって呼ぶやつって分かれてるね。
はいはいはい。
うん。で、別にどっちでもいいんだけど、
うん。
そう。でも、よくよく考えたら、たかだか名字が一緒ってだけでついたあだ名じゃん。
うんうん。
だから、あんまり
名前
ひねりもないし。
うん。うん。まあ、ありがちよ、そういうの。
ありがちじゃん。
うん。う
ん、だから、まあ、そんなにね、あだ名としての、
うん。
多分、クオリティが高くないっていうことはあると思うんだけど。
まあ、学生らしい付け方だよ、そういうのって、本当に。
そうそう。ただ、まあ、ベンっていうのは、割とその、ヨーロッパとかでさ、よくいる名前で。
うんうん。
まあ、ベンジャミンっていうのが、
うん。
元で、それを訳すとベンって呼ぶんだけど。
まあ、ベンさんっているもんね、うん。ベン・デイビスとかいうブランドもあるし。
だから、うん、別によくある名前なんだけどね。
うん。
それはそれで別に、ただ、別に本名あるしなーっていうのはずっとあって。
うん。
ほんで、そのダース・レイダーって名前つけるときも、
うん。
まあ、そのレイっていう本名は入れとこうっていうのは思ったのよ。
うん。まあ、レイはさ、そのレーダーの親父さんも多分、まあ、考えてのことだろうけど、その海外でも一応こう、名前としての響きとして。
レイ
の
はレイモンドだから。
うん。
レイモンドを略すとレイだから。
レイ、まあね、レイチャールズとか、まあ、レイって
レイパーカー
響き的にこう、ね、例えば俺が薄いっていうのを、多分、え、アメリカの人にいきなり言ったら、一瞬はってはなると思うんだよね。
薄いはね、読めないと思うし、ヒディアーキーになると思う。ヒディアーキーは。ヒディアーキ
ー。ああ。
リュウスケってやつが、
うん、
ロンドンの時に、
うん、
同じ学校にいたんだけど、
はいはいはい、
リュウスケはリュズーキーって言われてる。
ああ、全く違うね。
リュズーキー、リュズーキーって言われて、ちょっとかっこいいね。リュズーキーって言って、ね、
あの1
って言ったら RYUSUKE だから、リュウスケって。
ああ、もう読みが変わっちゃうのか。
で、SUKE をズーキー、ズーキーって呼んで、
うん、
ズーキーって呼ばれてたね。
その大リーガーとかもさ、なんか、イチローとかは結構普通に読めんだなって。
まあ、イチローはまあ、音があんま外れないね。イチローでしょ、だって。ヒデオ、ノモヒデオもまあ、ヒデオか。
うん。
ヒデオ。
まあなんかすごいよね、そのレイってつけた親父さんが、うん、なんか将来のことを考えてんのかなみたいな。もう
まあまあだから将来っていうか、その時だってフランスで生まれてるから、
そっか、
その時の周りの人がもう呼びやすいかどうかっていうのが大事っていうかね、っていうのがあってね。まあだからベンはね、ずっとベンって呼ばれてたなーってね、今ふと思い出したよ、
ベン・アフレック、
うん、あんまりまあ別にね、うん、それは嬉しくはなかったけどね、ベンって呼ばれることはね。
あ、なんかね、その和田ベンさんが、
うん、
そのまあ生前ね、そのあの人ってすっごくダジャレ言いまくってたの覚えてる？
いや、そうそう、ダジャレの人だったよね。
うん、あの今ね、あのなんだっけ、外国あの
デーブ・スペクター、
デーブ・スペクターがもうダジャレの人みたいになってるけどさ、うんうん、それまではもう和田ベン一色だったじゃん、ね、ダジャレ業界においては、
ね、うん、
で
行っちゃいなとか、そうや
って、そうそうそう、で滑って、うん、一回りして受けるみたいなさ、
そうそうそう、また言っちゃってるよ、
また和田さんみたいな、
うん、そういう感じだったね。
自分で言ってガハハって笑うさ、うん、感じ、うん、でなんかその亡くなった時のなんかまあ特集番組かなんか俺昔見てて、
うん、
で和田ベンさんはそのダジャレを言って人にこう笑顔を振りまいてるみたいな、うん、まあ、そういう感じのことナレーションがあったりして、うん、で和田ベンさんが生前よく言ってたのが、ダジャレはなん、あ、そのダジャレをなんで言うんですかみたいな感じの質問に、
うん、
ダジャレは人を傷つけないみたいな、
あ、
おー、いい言葉言うなって俺は最初思ってたんだけど、いや待ってよ、ダジャレむちゃくちゃ傷つけてる時もあるぞって俺思ったの。なんていうの、そのやっぱだ、まあ人によるんだけど、
うん、
ダジャレを言って、
うん、
まあ一瞬変な空気にさせるじゃん、
うん、
でそこから面白になればいいんだけど、例えば突っ込めないような関係性の、
うん、
上司とかが言った時って、
うん、
もうなんていうの、部下としてはこれ突っ込んでいいのかな、いや待ってよ上司だし、
うん、
みたいな段階で俺はもうその段階で人を一個悩ませてる段階で俺は傷つけてるんじゃないかなってちょっと思ったりもしたんだけど、
あ、まあまあだからそれさ、やっぱ何でもそうだけどさ、上司と部下とかではさ、
うん、
いやあんま仲良くもない時にさ、
うん、
その距離感はさおかしいでしょみたいなのあるじゃん、
うん、
それってずっと何言ってんすかができないところで言っちゃダメっていうことだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、結構未だにさ俺もまあこの年になってもやっぱこうちょっとね、目上の人っていうか先輩の人とかがまあ酒飲んでる時とかにダジャレを言われると、
うん、
なんて返していいかわかんないなっていう時はたまにまだあるもんね。ダジャレに関してはなんかこうつまんねえなみたいなぐらいしか返せないっていうかさ、寝てんじゃねえよおめえダグ紛らわしい、もうやるなっつってんだろそれ
いやでもさ、そのダジャレとかってさ、
うん、
面白いと思って言ってんのか、
うん、
面白くないと思って言ってんのかによっても違うじゃん。
じゃあね、面白くないと思って言ってんだったらもう、うん、あの頑張れるじゃんこっちも。
そうそう、でも、うん、どうだ面白いだろうみたいな感じだとするとさ、
うん、
でもダジャレってさ、その面白いっていうよりはよくできましたみたいなもんじゃん、
うんうん、うんうん、そうね、
あ、うまいですねみたいな。
あとまあちょっと思いついたら言いたくなっちゃうっていうのもあると思うんだよ、ね、
うん、
ダジャレは、うん、ダジャレはだから、うん、年に1回までとかに決めた方がいいんじゃないかな、
はい、
年1回年にダジャレの日
だいぶ貴重なやつ来たみたいな感じで、今すかみたいな、今いいんすかみたいな、いただいちゃってみたいな。
だ年に1回だったらそのダジャレ言われても、お、来たぐらいで返せるわ。
そうなるでしょ。むしろちょっと、俺の、うん、俺でいいのみたいな。俺との会話で出していいんですかみたいな。
ダジャレ本質には触れずに、おー、ついに今年来たみたいな感じで、ちょっとずらして相手に変わって、
うん、
あの、返答できるみたいなさ。
うん、僕にそのダジャレ券、今年のダジャレ券いただいちゃって、大丈夫ですかみたいな。
それいいね、
うん。
本質からずらすことができる、
ね。みんながそうだったらね、やっぱどこでそのカード、うん、その代わり逆に、
うん、
言わなきゃいけない、
うん、ああ、
一回までじゃなくて、
もう年末とかに気づいたらやばいよね。
そうそう、だから、割と12月30日ぐらいに、
うん、
ノルマを消化試合みたいに、
やっぱ年末、すごいみんな消化試合になってくるよね、もう年末
から。言ってない、言ってないみたいな感じで、
うんうん、
うん、
ダジャレラッシュになるよ、12月29ぐらいから。
だからやっぱ、うまく、こう、おしゃれな人はさ、
うん、
3月ぐらいにさらってさ、
うん、
さらっと言って
おしゃれなんだそれあこのタイミングで来るみたいな、
ふわ今ふわっと言ったなみたいな、
うん、
今のでクリアだみたいな、
まあ、確かになんか夏のダジャレよりは3月のダジャレの方がなんか
3月のダジャレだと
おしゃれ感はある、
なんかね、春のね、
うん、
あの公園とかでふっと言って、
うんうんうん、
なんかふっとこうスカシッペみたいな感じでポンと
口からスカシッペは怖いよ、
今の使い方うまいっすねみたいな、今だけ言うんですねみたいな、
夏休み入ってからのダジャレとかちょっとダサいよな、
そうそうそう、やっぱちょっと、うん、あと考えた形跡があるみたいな、
あるね、うん、
用意してないで、
まあ、2月3月いいね、
うん、
結構前半で来るねみたいな、そういう感じとか、
うん、そういうのがね、うん、あるね。
おしゃれな時期ってあんだな、ダジャレに。
ある。
うん。
ほら、ね、そういう、なんか一回は言わなきゃいけないけど、その一回はちゃんとね、
消化しなきゃいけない。
狙いを定めて、
うん。
うん、言わなきゃいけなくて。で、それで、
うん。
正月にね、ルーレットでね、
うん。
ベストダジャレ賞に、くるくるくるっと回して、
うん。
それに賞金1億円。
どういうこと？宝くじじゃねえか、お前それ。
いや、もうそしたらさ、みんなさ、
うん、
結構本気だけど、
うん、
要は、1年に1回しか言ってダメで、
うん、
でも、誰かに1億円当たるってなったらさ、
うんうん、
結構やっぱそれって、1年が充実するんじゃない？
まあ、相当とっておきのあ、でも中身は関係ねえのか、ダジャレのクオリティじゃなくて。
ダジャレだと認定されればいいんだね。
うんうん。ま、じゃあ、みかん、出てこねえ。このバインダー、どう使えばいいんだ。
ああ、うまいね。
うん。
いいね、いいね。そうそう、そういうのとか。
うんうん。
なんかね。
どうぞ、はい、どうぞ。どうぞ、はい。
このイカでいいか？
ええ
このイカでいいか？
うわ、これはちょっとレベル低いなとても言葉を操るラップというね、うん、人、ラッパーという感じじゃないね、ちょっと。
ああ、でもあんなにカーカー言ってたらカラスも喉枯らすね。
おー、うん、あ、いい振りからの、それをいい、うん、いい。振りがなんかいい感じで。
うん、
あ、の、か、あ、お、いいな、なんか俺も、
いや、サッカー探してんだけど、犬が犬。
あー、申し訳ない。今のはちょっとね、全体的に、ピン、まずピンとこなかった。なんか。あともう、ダメ、簡単すぎ。来た、はい。
うん、
ね。アルミ缶の上に、あるみかん。
それさ、食べて言うほどのことである。
これレベル高いだろ、結構。
いや、レベル高いの。
アルミ缶なんてなかなか出てこないからね。
いや、だから今絶対あるみかんから逆に考えたよ。みかんから探してただけです。
あ、じゃあ、高澤さんもどうぞ。はい、はい、高澤さん。
このマスカラ使ってますから。
ちょっと待って、なんかそれ、このマスカラ使ってますキャラ、うん、これいいね。
使ってますから、うん。
力技も込めての、なかなかいい、それはその。
まあ、マスカラなんか使ったことないんですけど。
まあでもね、あ、おしょんところは冷房？
うん。
冷房？うちはうちは。
いいね、いいね、いいね。一回投げかけといて、
うん、
これどこにダジャレ潜んでんだって思わせといての
。
ああ、それはなかなか結構有力候補来たね、今年。
有力候補来たでしょ。
うん、ちょっと間も良かった、その、なんていうの、聞いて相手に、ちょっと不安を抱かせる。
そうそう、ふわっと、
うん、
こう、一回ジャブ入れてからのパパン。
うん。
なんとかドイツがオランダって。
ああ、あるね、あるね。
あ、なんか歌じゃないそれ、違うかな。
この帽子ドイツんだオランダって。
ああ
、ショート小話。なんかあるね、そういうの。
うん。
ああ、
すごいね、みんな考えてる。
ああ、来週ダジャレ募集しよっか。
怖いよそれ。
いいダジャレ。来週のテーマ。
年一の1年に1回言うとしたらこれみたいなね。1年に1回のダジャレだったらこれも。
1年に1回のはね、うん。だから前振りが長くてもいいよね。なんていうか、結構まあちょっとした4、5行のこう小説みたいな前振りがあって。
小説4、5行の小説。
うん、私は目覚めた瞬間に考えたみたいなとこから始まってって最後ダジャレが来るみたいなさ。
ちょっと逆に難しくなりそうだ。
ダジャレはねちょっとこれなんか面白そうだな。うん、今週さ、いろいろさ、またネット見てたら、うん、とんでもないバカな大人っているんだなっていうニュースがあってさ、うん、
それ、ずっとネットでバカなニュースを探してるようなバカな大人ってこと？
いや、バカな大人が、俺みたいなバカな大人が見ても、うん、これはバカだって大人が
いた。バカだってやつがいた、
うん。うん、これはね、まあ、読売オンラインってね、ネットの、ニュース記事に載ってたんだけど、うんまあ、9月の18日の火曜日に、うん、大阪の富田林市
ってある
でしょ？そこの市のね、職員さんが、うん、まあ、40代から70代の職員の4人、男4人が、減給10分の1になったっていうニュースがあってさ。
減給10分の1どういうこと？
結構な減給だよね。その、うん、例えば20万毎月もらった人が2万だよ。
やばいじゃん。
もう、これって結構な減給だよね。それ3ヶ月みたいなのになってて、うん、それなんでなったかっていうと、うん、その、4人のそのね、40代から70代の職員は、男はね、うん、まあ、仲良し4人組なんだよ、多分。うん、で、その4人で土日をね2人体制で勤務するんだよ、うん、2-2に分かれて、うん、で途中でねタイムカードを多分ね相方2人のどっちかにちょっと俺今日1時間遅れるからタイムカード切っといてよみたいなことを多分やったっぽいよ。
おー、なるほど。
うん、でそのうちねだんだんそれがエスカレートして、うん、2人体制だから俺は今日休むよって完全にいない人がいたらしいの。う
ん、なるほど。
だから
ダギさんみたいじゃん。
そうそう、ダギさんっていうのは俺らの昔のマネージャーね。その、で、多分そうなると、次の週はこっち休んだ方が出勤して、うん、多分片方が出るみたいな感じで、やってたらしいの、うん。で、そこに別の課の職員が、現れて、うん、あれこれ二人体制だけど今日一人しかいないよねみたいな感じの。なっちゃったらしくて。
お
で、その、ね、悪い4人組たちは、
うん。
散らばっくれたのって、最初。
うん。お、あれじゃないですか、滝さんだったら。
だから滝さんにすんなよ。
コンビニ行ってますよ、今、みたいな。
滝さんって実名で出すな、俺らのマネージャー、元マネージャー。で、それなんか、もう、かなり散らばっくれてたんだって、ずーっと。
うん。
そしたら、そのね、大阪府の、もね、うん、これはちょっとまあこいつら完全に嘘ついてるってことになって、
うん、
もうそれがね3月ぐらいだったらしいんだけど、
うん、
そこからだから今8月だからまあ 4、5 ヶ月ぐらい、
うん、
防犯カメラを設置してたらしいんだよ。
おお、なるほど。
動かぬ証拠をこれも突きつけてやろうって多分大阪府も思ってさ、
うん、
でもそれでもまんまと、うん、完全に一人しかいないっていう状況が撮影されたらしくて、
うんうん、
今回の処分になったらしいんだけどさ、うんうん、まあさ、その4人組、40代から70代ってその、なんていうの、年の差もすごいある上にさ、
うん、
まあなんていうかさ、まあ、緩い体制だったらなんとなくやっちゃうかなって気持ちもわかるんだけど、まあ、すっとんきょうななんか、でたらめ親父たちが集まって仕事してたんだろうな、みたいなさ、
この10分の1はやばいね。
10分の1だからね。
うん。
だから結局10分の1になる上に、うん、今までのその、タイムカード嘘ついてやってた分も、返却するみたいな処分になったらしくてさ。
怖、う
ん、だからなかなかね、その、ね、出来心で多分、なんていうの、最初やったんだろうけど、結構ね、うん、まあ言ってみればもう首に近い状況じゃん、それってもう。
あれ学校でさ、和尚さ、
うん。
大変とかやってた時ある？
いやいや、それはないね、はい。高校とかはやっぱバレちゃうからね。大学とかはよく聞くけどさ、そういう話。いや、
だからさ、
うん。
すごいことにさ、
うん。
結構代編を頼んでて。
代編っていうのはその、
代理返事でね、代わりに、うん、わらーって言ったら、あい、出席取るときね。
うんうんうん。
で、
あれってうまくいくもんなの、そんなんで。
うまくいくと思い込んでたんだけど、
うん。
で、まあ、代編パターンと、
うん、
出席の時には答えて、
うん、
はい、わらーって、はい、よーすって言って、
うん、
その後、ほふく前進で教室を抜け出すっていう時もあったんだけど。
ああ、名前だけ反応して。
うん。でも、30人ぐらいしかいないクラスだから。
あ、それは厳しくねえか？
席が1個空いてたらバレバレなわけよ。
ああ。
でも、なんか大丈夫かなと思って。
え、それは高校？
高校。
高校、ええ。
それとか大変で帰りに頼むわ、みたいな感じでやってゲーセンとか行ってたんだけど。
むちゃくちゃ不良じゃねえかよ、お前。
やっぱね、ちゃんと欠席になったね。
いや、なるだろう、やっぱ、30人規模、なんていうの、でも大学のさ、150人ぐらいいる子なんて、夕方になってる子、ああいう、よくドラマとかに出てくるような、ああいうとこだったら、ね、なんか一人ぐらいいなくてもわかんなそうだけど、やっぱ30人の中に一人いなかったらわかるよ。
でなんか大丈夫かなと思い込んでたんだけど。
いや、さすがにそれはしたことねえよ。いや、バレる、そんな。先生もね、その、ほんとロボットみたいに動いてる先生だったら、まあ、分かってても知らばっくれてるとかありそうだけど、まともにやってたら絶対気づくだろう。その少なさは。
甘く見てたね。
俺もさ、その、高校時代に、ターンテーブルをさ、買うために、高2の夏休み、中華料理屋でバイトしてたの。
うん。
で、そこのバイト先で、ちょっとね、そういうタイムカード詐欺みたいなことがあってさ、
うん、
まあ、俺がバイト入って、入った時に、先輩バイトがいたの。うん、大学生ぐらいの。
うん、
大学、なんか、まあ、俺が高校2年で、多分向こうが大学1、2年とか、そんな感じぐらいの人でさ、
うん、
まあ、陽気な感じのお兄ちゃんでさ、
うん、
顔とかも、なんていうの？さらば青春の光って、あの芸人さん、
うん、
もう森田さん、あの、
うん、
鉄板の方。ああいう、なんていうのも、いかにもお調子者みたいな顔して、中身もお調子者みたいな感じの人がいてさ。で、俺がね、その、中華料理屋のバイトが、昼の3時から8時までやって、その、お調子者の先輩は、夜の8時から入るって、俺の後に入る感じだったの。で、その先輩がさ、まあ、最初はなんか普通に7時50分ぐらいに切ってたんだけど、
うん、
だんだんね、8時過ぎても、8時5分ぐらいに来るようになってさ、
うん、
で、あ、ちょっと薄井くんさ、
うん、
俺、7時55分まで来なかったら、うん、俺のタイムカード押しといてもらえるって俺言われたの。
お、来た。共犯。
うん。そうだ、俺も共犯だよね、それってなんか。
共、う、犯、ん。お前が悪い。
俺が、こととはね、場合によって、俺がなんか、あげたみたいなことに思われるかもしんないっていうかさ、
うん、
で、まあなんかそれが続いてって、
うん、
で、100円俺もらってたの、その時。
お完全に共犯。
共犯だよね。
うん、
で、タイムカード切って、
うん、
で、8時10分ぐらいに現れ
ん
の。
うん、
先輩は、うんで。ありがとうありがとうって、100円俺にくれん。うんうんで、あーまあ100円もらっちゃったしなみたいな感じで、
うん、
結構それがね連日続くようになって、
うん、
でまあ100円もらってるとはいえ、
うん、
なんか俺はその高2の俺はね、
うん、
これをずっと続けてったら、
うん、
タイムカードを切る以外にも俺はなんかバイトの中で、
うん、
この先輩に全てを支配されていくんじゃないかってちょっと恐怖に感じてきちゃったの。なんかもうパシリのようにこの後も俺扱われんじゃないかとかさ。
餃子包んどいてとか。
なんかそういうことも命令されちゃう関係になるんじゃないかなと思って、すごいなんか家帰ってからさ、俺あのタイムカード切るの断ろっかなとかすごいいろいろ考えてさ、
うん、
どうしようかなって、なんか、でもなんか言うのもなとか。
悪い人ではないんでしょ？
悪い人ではないんだけど、うんでもなんか、こう言い方とかもすごい難しいなぁとか思って、なんか先輩、この後、 こんなことやってたら社会に出て困りますよとか、なんか、そういうこと言おうかなとか、いろいろ考え、まあ、思春期だから、いろいろ考えてたの、なんか、夏休みの俺は。でも、どう、いや、でもなんか言えねえなぁ。どうしようかなぁ。と思いながら一週間ぐらい経って、でもこれでも本当言うしかねえなと思って、勇気出して、あの、先輩タイムカード、早く俺が代わりに切るの、あれもうちょっとやめた方がいいと思うんですよね。って言ったら、これすごい悩んで言ったのに、もうその陽気な先輩はさ、いやいや、もう全然、大したことじゃねえから、みたいな感じで、200円もらったの、その時。
倍額。
続けたよね、俺。まあ、そうなると。むちゃくちゃ悩んだんだよ、高2の俺は。この先輩に何て言おうか、うん。先輩自身が困るから、とかいろいろ考えたの、やっぱ、高2にとって200円ってでかいからさ。結局ね、その後1ヶ月ぐらい、そのね、悪事をに手を染めてしまったんだよな、なんだかんだ言って。いや、今思うとなんか、そういう先輩ってね、その、200円俺にあげてタイムカード切らせた先輩とかって、なんだかんだ言って今って、今とか社長とかに俺なってんじゃねえかなって気がするんだよな、なんかそういう人って。
でもさ、200円って言ったらさ、当時のさ、大学生の時給とかで言ったらさ、結構時給の5分の1
が。いや、だって俺その時の中華料理のバイトが時給ね、750円とかそんなもんだったからね。だからそれの100円、200円って結構なもん
だよ。でかいじゃん。
だからね、やっぱそりゃ、なびいちゃうよね。なんかでもそういう人って、今、俺は、その時の高2の俺はさ、そんなことやってる人は社会に出て困りますよとか思ってたけど、なんか今そういう人ってのはうまく立ち回って、結構、むしろそうお金持ちになったりしそうな気がするって、その、なんか社会ってそういうもんかなとか、ちょっとね、なんかそういうことも考えたな、なんか。
まぁ、あ、ちょっと今度、お正直なんか物頼むときは100円渡す。
100円で俺は何でもなびいちゃうから。一回悩むけどね、俺は。
はい。ダースベイダー&DJ オショーの葉。この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
ありがとうございます、ティアックさん。
はーい。ということでね、テーマトークでー、今回はですね、嫌な話。
そう、なかなかね、本当に嫌な話、すっきりしない嫌な話。
嫌な話よね。
結構来てそうですね、今回。
来てんのかな、はい、メールです。
はい。
ヤスさん。
ヤスさん、ありがとうございます。
は
い、
ダースさん、おしょうさん、高田さん、こんにちは、こんばんは。
こんばんは。
今週の泥団子。
うん。
はい。はじめにお断りしますと、特に際立ったオチがあるわけではありません。
いや、いいんですよ、全然。
ただただ嫌な話になります。
そうそう、そういうの待ってますから。
中学生の頃、朝の登校中、いつものように通学路を歩いていると、前方にこちらに向かって歩いてくる見知らぬ中年男性が見えました。
はい。
特に気にせず歩いていると、この中年男性が、すれ違いざまに、こちらに顔を向け、ブーという音とともに、血から何かの液体を私の顔にめがけて吹きつけてきました。無色透明で水だったのかお酒だったのかは定かではありません。
最悪。
私は怒りよりも恐怖の感情が先立ち、その場から立ち去ってしまいました。途中から怒りが込み上げてきたのですが、学校に遅刻しそうだったので、結局泣き寝入りしました。その中年は日頃から子供を毛嫌いしていたのか、仕事のストレスを抱えていたのでしょうか。あまりにも理不尽な悔しい思い出です。
何それ、キモ。ただただキモ、それ。ヤスさんってもう男性ですよね。
そうそうそうそう。
それ、かけてきた方も男性。
おっさんみたいよ。
おっさんでしょ、なんかさ、4、5年前にさ、変なおじさんが、女子高生とかにコーヒー牛乳をバーって口からかけるっていう事件があったっていうのは確かあったけど、それは、まあ、千歩譲っても、その女性にかけるっていうことで、まあ、多少こう、歪んだ性の。
好きなことがあるという。
その男性、しかも親父が男にやるっていうのは、これもなんか性的思考の一個なのかな。
何を、なんか痰なのか、水なのか、酒って感じがしてないかもないけどね。
まあ、でもまあ気が動転して何かけられたのか分かんないんだもんね。
嫌だね。
いや、もうとにかく嫌でしょ、そんなもの。 なんか反撃する繊維もなくなりそうだね、そういうのは。
うわーって、もうとにかく、この人がかかりたくないってなんじゃないかとね。
うん。いや、あとね、今ちょっと一つ気になったのが、うん、その、ブワーってかけられて、怒りがこみ上げてきてっていうとこ、ダースレーダーがね、怒りやがこみ上げてきてって言って、俺はもう、その段階からドリフのことしか頭になくなってきて、ね、怒りやがこみ上げてきたっていうのは、相当間抜けで面白かったけど。
うん、おいーす。はい、サッピーさん。はい、今週のドン団子。
はい。
私の経験した不可解なこと。
うん。
30代後半頃から、身に覚えのない青タン、かっこ青技ができるようになったことです。
おう。
老化かな。これが嫌な話ということで。
まあ、嫌、そう、なんか、心理的に。
気づいたら青タンができてるっていう。
あー、なんだろうね、それ。まあ、よくあるのが、あの、お酒飲んでて、知らぬ間にどっかぶつけてるけど、結構感覚が緩くなってるから、あんま痛くないとかさ。
うん。どうなんだろうね。
まあ、なんだろうな。うん、まあちょっとなんかすっきりしない嫌な話だね、それ
嫌な話ですね。
うん。
そうはね、なんかね、
あざ系とかでもたまになんか何のあざ
系はあったんじゃない、酔っ払った頃は。
いやもう全然ある、あの起きたら、うん、非常になんか、あ、手に穴が開いてたこともあったね。その
手に穴、
手に穴が開いてたの、穴っていうか見たら、
うん、
ぽっこりへこんでそこに石がめり込んでたこととかあったかな。うわー、なんなのこれ、昨日全く痛くなかったんだけど、もう怖くて。
どういうことこれ
いやーもう手に穴が開いてたんだことあったな、うん、やっぱあれもなんか飲んでて痛くないんだよね、多分そういう時は。あ、
痛感だね、もうね。
そうそうそう、
うん、まあ、おしょうくんはね、
うん、
これ前もここで話したかもしれないけど、
うん、
まあ、酔っ払って暴れててさ、一人で、
うん、
鳩みたいに、ガラスのドアにぶつかってってさ、で、店に入れないみたいな、自動ドアだから、ゆっくり行けば開くんだけど、
まあまあ、
鳩だな。普通のスピードで歩いて、ガツンってぶつかって跳ね返されるっていうのを4回ぐらいやって
。鳩でも多分3回だろうな。
うん。んで、その後、僕の車で、うん、送ってあげるよって言って、もう酔っ払ってもあんなからって言ったら、うん、急に反省モード入られて、
うん、
おしょうくんが、
うん、
なんか俺はダメだって言って、本当に、もう嫌になってきた、自分がって言って、本当嫌になってきたって言って、まあ、車の助手席におしょうくん座ったら、
うん、
いきなりその目の前にある、
うん、
車のあのさ、ボンネットっていうかさ、なんか物とか入れる。
ああ、あるね。引き出しみたいな。
あそこいきなり殴り始めて、俺はもうダメなんだと言って、殴り始めて。で、いや、これ俺の車だし、何してんのって、いきなり、そのモードで、まあ、君はダメだけど、
うん、
車殴るのやめてよって言ったら、また、うん、はっ、ごめんとか言ってなって、ごめん、俺は本当ダメだって言って、その後自分を殴り始めて。俺話とか出てて、バコーとか言って。
これだ、あざは。
そうそうそう。それで、俺もう、うわぁ、もう嫌だ、この人横に乗せてんの、とか言って。そしたら、秘伝から電話かかってきて、
うん。
それで、今何やってんの、とか言って、いやもうさっきまでおしょうくんとかと飲んでて、
うん。
帰るとこ、つったら、うん、まあ、まだ今下北でみんなで飲んでるから、
うん。
来ればって言ったけど、まあ、うん、もう車だから、別に酒も飲めないし、
うん。
横にこんなのいるから、
うん、こんなこんなのな。
うん。分かった分かった。じゃあ、おしょう一緒にいるから、おしょう連れてけよ、って言って、オッケー、って言って、で、下北沢まで車で行って、
うん。
で、もう、おしょうを助手席から、おい、って出して。
うん。物じゃねえか、もう。
で、あそこで秘伝家飲んでるから、そうか、ああ、って言って、
うん。
なんとかたどり着いて、で、車でブーって走り返ったら、
うん。
家帰ったら、電話かかって、秘伝家から、
うん。
レイラーとか言って、どうしたの？いや、おしょうがさ、とか言って、
うん、
店に来る前に誰かにやられたとか言って、
血だらけだみたいな。
血だらけで来たとか言って、やべえやべえみたいな感じになってから、ヒレンガが、そのね、顔は自分で殴った。で、手の傷は、俺の車を殴ったやつだ。
全部自己完結
して全部自己完結してるから大丈夫って言って、あ、そうなのとか言って、あ、なんだなんだって言って、ね、っていうことがありましたね。
確かに顔から血出て、手も怪我したら、すっごいストリートファイトしてきたっぽいよ、
うん。そうそうそう、なんか王将やられてきたぞみたいな感じになったけど、うん、全部自分でやったっていう。
全部自分です。
20代の王将くんのね、ちょっと嫌な話。はい、ちょっと。かおりんごさん。
はいはい。
固めと語れ、お疲れ様でした。
はい。
箱がなくなるのは寂しすぎます。みんなの悔しい思い、感謝の思い、伝わってきました。
はい。
ということで、今週の泥団子、嫌な話。
うん、
はい、まさに今日知人から空気清浄機を買わされそうになりました。
うわ、
やけにグイグイ来るので嫌だなと思っていたら、
うん、
ビジネスネットワークのあ○○A でした。
はいはいはい。
20万円でした。
なかなか。おう、
コロナウイルスが 100% 取れるという実験結果が出ているのでと胸を張れるが、効果を保証するものではないと説明されました。
うん、100% 取れるけど、
効果が説明されたものではないみたいな。
すっごいなんか、急直下でなんか大否定してるっていう謎の、すっごいギュンって曲がってったけど、どうい
うこと？曲がってね、20万やばいね、それでね。
20万はなかなか、まあね、その、まあまあ空気清浄機っていうのはよくある商品でね、その点のものとしては。う
ん、で、それを、会員になって、うん、また別の人に売ると、
うん、
入ってくるとかってことでしょ、多分。
まあまあ空気清浄機自体はね、多分まあいいものなんでしょう、多分それは。
そうか、もう分かんないけどね。そうね、うん、
まあ確かに、でも空気清浄機で20万っていうのは、
だって空気清浄機ってさ、まあ、空気がさ、
うん、
綺麗になったかどうかってやっぱ目に見えては分かんないわけだからさ。
そうね、
なった気がするでしょこれ。
この数値とかね、フィルターが汚れてるとかで、うん、分かればいいけど、まあ、水とかね、水清、ろ過器とか、空気清浄機とか、何かこう、いいものに変える商品っていうのはなんか多いよね、そういうものに。
まあ、アムエじゃないんだ、アムエって言ってたけど。
お前な。
まあまあ、似たようなやつでさ、
うん、
で僕、そういうのを売りつけてくる人の話聞くの好きなんで、
うん、
必ずね、話聞きに行くんですよ。
ほうほうほう、
そういうなんかいいのがあるって言われて、
そのなんていうの、ちょっと話術を楽しもうみたいな気持ちで、
そうそうそう、どういう風に売るのかなみたいなのを
考え
てるんだけど、
はいはいはい、うん、
やっぱね、僕目悪いじゃないですか、
うん、
そしたらなんかね、クラブで会っただけのね、
うん、
女の子からなんか連絡が来て、
うん、
母さん目が悪いじゃないですかって、
はいはい、はい、
実は私のお母さんも目が悪くて、
お
母さんが使ってる薬がすごく良かったので、
まあ、
紹介したいって言って、もういきなりもうさ、うん、なんかもうプンプンに酔うぞこれみたいな感じだ。
まあちょっとさ、そのなんていうの、全くゼロの人に行くんじゃなくて、そのダースレーダー言ってみれば目に障害があるわけじゃん、
うんう
ん、まあ、そこをついてくるっていうのがちょっとね、そのまあちょっと かなり ね寝られたというかさ、
そうそうそう、それで、うん、まあじゃあ話聞くよって言ってさ、なんか新宿かなんかの喫茶店で話聞こうって言って聞いて、
うん、
でなんか目薬で、
うんうんうん、
これで目が不自由だとお母さんが、
うん、
この目薬をさしたら、
うん、
もういきなり全部見えるようになったみたいな。
はあ、はいはいはい。
でポイントは、
うん、
ダースレーダーさんだったら、
うん、
芸能界などにもお知り合いが多いじゃないですか。
はいはい。
でダースレーダーさんがリーダーになって、
うん、
またお知り合いにこの目薬を紹介すると、
うん、
ダースレーダーさんにお金が入ってくるっていうシステムなんですって言ったら、もう、もろに来たみたいな。
もう、それをネズミ講ですよ、もう完全なる。
で、まあそんな僕がだから頑張ってさ、紹介すると、その女の子にはさらに行くわけでしょ、
うん、
うん。っていうか、まあノルマを課せられてるんだろうなと。
すごいね、なんか、もうさ、わかりやすく来たね。うん、
それなんか他にその目薬以外何があるのさ、化粧水を私は使っててみたいな、
おうおうおうおう、
化粧水を私は今使っててすごくいいんですよ、それあの肌がツルツルになってるのって言ったら、そうなんだって言って、
うん、
だから今月は化粧水を
20
箱、
うん、
とりあえず1回買って、
うん、
これを会員 の人を増やして
売
らないといけないんですよって言って、うん、もう20箱買っちゃってんのみたいな、
あ、
高いじゃんみたいな。
やっぱさ、その、なんていうの、まあ、こうやってさ、俺らは冷静にさ、
うん、
まあ、レーダーが今言ってるような話を聞いて、うん、あ、まあ、これはおかしいなって、まあ、一発でわかるけどさ、
うん、
やっぱそれをさ、その、具体、多分、なんていうの、本気で信じてやってる人もいるわけじゃん、その、
そうそうそう、
あ、これいいビジネスモデルだな、 そのネズミコウなんて全くよぎらずにやってる人もいるわけだからさ、まあそれもすごい被害者も気づかないのもちょっとあれなんだけどさ、やっぱむちゃくちゃうまく話してたりもする人もいるんだろうね。
やっぱその売り込み方とかね、うん、なんかね、ハーブの、輸入会社みたいなのの説明会にも行ったよ。トレーナーを育てますかって言って、
うんうん、
トレーナーってのはハーブトレーナーとか、ハーブの調合の仕方を知ってると、
うん、
でそのハーブの元っていうのがその会社から買うわけ、
うんうんうん、
それを独自に調合することによっていろんな病気に効くようになりますみたいな。で、それをなんかね、4人ずつぐらいテーブルに座らされて、それで、一個一個のテーブルに、その先生みたいなのがついて、
うん、
で、じゃあこういう症状がね、なんか膵臓が悪い人がいます。その時にはこれ何パーセント、これ何パーセント、これ何パーセントっていうのを、処方すると聞けます。
で、やっぱさ、その病気とかになってるとさ、冷静な時にはさ、こんないい話あるわけねえだろうとか思うんだけどさ、やっぱ自分がちょっと弱くなってると、そこにつけ込まれると、やっぱ藁にもすがりたい気持ちだからさ、飛びつくって時もあるだろうね。
もうこれね、だけどやっぱ面白かった。うん、なんかどこどこ大学の、
うん、
教授ですみたいな人が来てさ、
うん。
それで、いや、私もこれは使ってるんですけどねって。まあ、ただし、
うん。
これ、聞くって書いちゃうと薬事法違反になっちゃうんで、
ああ、もっともらしいことを言うね、それは。
で、やっぱりこんなに、
うん。
しちゃう、このハーブで治しちゃうってなると、
うん。
この日本の医師会とかが、商売できなくなりますから。
うん。
だからこれアメリカとかヨーロッパではもう随分使ってる人多いんですけど、日本ではダメなんです。
ああ。
だから、ハーブとして、
うん。
ハーブとして香りを楽しむものとして私たちは提供してます。
はいはいはいはい。
本当は効くんですよ、みたいな。
なるほどね。
二人でやる。その、先生みたいな。で、すると。
二人がかりか。やばいな。
なんかその先生みたいなのと、
うん。
こう、売る方の会社の人みたいなんで、
うん、
先生これ、どうですか？実際に先生は使ってるんですよね。まあ私は、本当はね、こういうことやっちゃいけないんだけど、なんかそうして、医大かなんかにいる人なのかな？なんかそれで、患者さん見てるときに、うん、まあ言われた、保険の適用の薬を出してるふりをして、
うん。
仲良くなった人だけこれ使っちゃうんですよ。そうすると、どんどん良くなっちゃうの。
そういう。
みたいなね、こういう話。
ここだけの話ですよ、的な感じで言われると。
だから、関係性をうまく気づいて、仲良くなってから、
うん、
このハーブを調合してあげたら、絶対喜ばれますから、みたいなことを言って、で、そのトレーナーシステムってのになると、
うん、
月いくらのハーブを買う権利がもらえて、
な、ややこしいな
っけ。だからそのハーブを買う権利っていうのがもらえるっていうのが特権なんですよ。
ああ、まず。
そのハーブを調合して、
うん、
そして困ってる人に、
うんうん、
提供していったら、みんなが幸せになるシステムです。
それでも、しかも儲かるっていう。
グローバル TPS のっていうね、あれと一緒ですよ。
お前さ、すごい上手すぎるんだけど、それお前やってた自分の体験談じゃないだろうな。もしかして。
いや、だからそういうのを見て、こう、
狭く感じがあったぞ、途中からなんか。うん、これもうなんか、昨日今日覚えた技じゃない喋り方にも出してたけどさ。
いやいや、だからそういうのを、その体験談会とか行くとやってるからさ。
あれさ、なんか俺もさ、その聞いた話ではさ、その、ガンになってる人にさ、やっぱその、そういう騙すっていうのもよくある手口らしくてさ、その、実はもうガンを治せる薬あるんですけど、
うん、
これほんと一般に発表しちゃうと、
うん、
今の病院とか、こういう保険制度、
う
ん、全部崩壊してしまうから、
うん、そう
ね、世の中で扱いんです
みたいな、ね。もうキーワード出たみたいな感じなの来てる、
うん。
うん。
そういうのあるよね。
でも、その、参加してる人たちは割と全員で参加してる人が結構多いんですよ。
うんうんうんうん。
ああ、また先生、こんないろんなこと教えてくださってありがとうございます、みたいな、その、多分ね、その研究会みたいなのも、僕はなんか、大体その知り合いっていうか、なんかね、こういうのがあるから、って誘われたら行く、うん、ついてくんだけど、
うん。
じゃあそのお金とかが介在してる可能性があってさ、その、参加するだけでもね。
うん。
でも、もしかしたら、一回体験はただみたいな感じなのかもしれないけど。
まあね、よくあるのが、その、詐欺師のやり方でさ、最初、その、一ヶ月ぐらいは、例えば、詐欺を、金を出させたい対象者がいたら、 まず近づいてむちゃくちゃおごったりするっていう話を聞いたもうバンバン飲みに連れてったりお寿司連れてったりして、うん、むちゃくちゃ安心させといて次の月からいや実はねみたいな話が始まるとかさ
もうねもっといいやつがあるんですよみたいなね、
うん、
ただだったらここまであれなんだけどみたいな、
うん、
ね
あるある。なんか俺、詐欺のさ、うん、まあ、詐欺じゃないんだけど、タクシーとかに乗った時さ、タクシーのこう、座席の後ろになんか広告が貼ってあると、うん、そこを見るとさ、あの、髪の毛の増毛の広告とかが入ってんだけどさ、うん、そこに、髪の毛のある方は、絶対に見ないでくださいとか、ダイエット広告とかも、痩せたいと思わない方はここのチラシを絶対に取らないでくださいとか言うなんかね、うんうん、なんでうまいんだか下手なんだかよくわかんない殺し文句がよく書いてあるそういうの広告の、うん、
いやだってあのさカップル出会い系のやつもさ、
うん、
彼女がいる人は見ないでね
見ないあるねそういうのういうまあお決まりなんだろうねああいうのって
はいじゃあアニャージロアニ
ャージロ
アニャージロ
はいはい、
今週の泥団子、私が体験した不可解な体験を投稿しますにゃー、
はい、
はい。私が住んでいるところは、ポツンと一軒家にもう少しで出れるくらいの田舎で、近くにはほとんど家はありません。
うんうん、
戦前は日本軍の見張り施設、戦後は進駐軍自衛隊と移り変わった施設が近くにあります。
うんうん、
そのためか、見る人が見れば人間や動物の霊がうようよいるという話を昔から聞いていました。今でも自衛隊に勤めている知り合いは目撃することがあるそうです。
お
私はなんとなく嫌だなぁ、嫌だなぁと感じる時があるくらいで、見たことはありませんでした。強いて言うなら、小学生の頃、私のおじいちゃんが病院で亡くなったちょうどその時、
家
の夜8時くらいに一人で留守番でファミコンをしていたら、勝手にテレビの画面が消えて黒くなり、家の周りに犬が50匹、50羽くらい取り囲んでいるだろうくらいの、ワンワンワン、カカカカカの鳴き声が響きまくって、ポチビったことがあるくらいでした。虫の知らせというものか、だと後で知りました。さて、去年のことです。はい、今後私は、田舎ではみんなが寝静まる夜9時過ぎに、Bluetooth のイヤホンを装着し、うん、iPhone 片手に DMM の動画を見ながら、大自然に放出するべき家の外でスコスコしていました。
野外でするな。
いい感じになってきたその時です、うん。iPhone の画面がスッと消えて黒くなり、映らなくなりました。
うん、
なんだよーっと気持ちも息子も慣れたその時です、うん。私の右隣に何かが見えてしまいました。背丈が私の腰より少し高いくらい。白い服を着たままぼーっと立っていて動きません。
うん、
ビビりながらもチラ見すると、やつにも一物があるようでゴソゴソ触っています。私に釣られてスコスコしに来た？ならばなぜ画面を消した？途中で映像が途切れないうちようにわざわざダウンロードしてるんだぞ、こっちは！などと考えていると、シャーっと。やつはおしっこしました。と思いよく見るとやつは私の息子でした。
なんだよ。
寝ぼけて外におしっこに来たようでした。 iPhone の画面が消えたのは父に恥をかかせないための虫の知らせだったのでしょうか。だとしたらうちの周りにいるやつらはいろいろ教えてくれるいい例だったのかもしれませんにゃー。いつの日かその息子からそういえばあの時何してたのかと聞かれてこの話をするのが楽しみですにゃー。ということでですね。
もう、なんかドラマ詰め込みすぎ、もう。
結局ね、あの、画面消える系のやつってさ、
うん。
あの、いや、僕だから、秋葉原グッドマンね、先週固めと語れ、うん、閉店間際のね、
うん、
やったじゃないですか。
うん、
昨日までがアーカイブだったんですよ。アーカイブで、
うん、
で、昨日でアーカイブ期間が終わりました、ということで、
うん。
で、店ももう閉店したんで、
うん、
もうだから秋葉原グッドマンってものはなくなってしまったわ
け。あれ様でしたって感じだね、
うん、まあいろいろお世話になったから、
うん、
あのそのグッドマンで放送したねあの心霊のね、
うんうん、
映像渡辺監督がね
はいはいはい
あのロケまでしてね、
うん、
で最後秋葉原グッドマンのロケもしてる映像を、
はいうん、
あの元々ね事務所の方でやってるチャンネルに上げてたんだけど
うん、
もうちょっとグッドマン閉店のタイミングだから、で、今こっちのダースレーダーチャンネルも1万5000人ぐらい登録あるから、
うん
まあ、こっちで上げ直して、
うん、
グッドマンって楽しいとこだったんだよっていうのとか、こんな面白いイベントやったんだよっていうのも含めて、はいはいはい、あのみんなに見てもらおうと思って、この心霊動画3本あげたらね、
はいはい、
全然見ねえの。
だって季節的にはさ、夏だからいいんじゃないの本来は。
いいはずよ、これ。
ど真ん中、シーズンど真ん中にぶち込んだのに、全然再生されてないの、
全然再生されてないよ。和尚くんの、和尚くんが出てくる、サムネに和尚くんが出てるやつ、今のところ201回。
201回
か。232回に増えた、今の間に。
この夏の時期にね。
うん、やばいよ、これ。
いや、それについては僕、ちょっと一言言いたいんですけど。
はいはい。
僕、呪われてますからね。
この動画の間にね。高沢くんはね、除霊までされてますからね。2本目のやつを、高沢くんとかと一緒に、山梨のロケに行ったんですけど。
うんうん。
まあ、これで、高沢くんが、車で山の中入ってったんですよ。これ監督は渡辺くんって言ってさ、はいはい、ベーソンズもやってくれてるし、それこそ、KOK とかバトルとかも今いっぱい撮ってる人なんだけど、
うん、
渡辺くんとかと一緒に行ったらさ、車で山の中入ってったらさ、
うん、
鹿がいるんですよ。
もうほんと山だね、それは。
そう、車のライト当てると鹿がいる。
野生の鹿でしょ、うん。
そう。したね、4回ぐらい鹿を見たの。
すごいよね。
で、そのために高沢くんが、鹿だ鹿だって言って、
また鹿だみたいな感じで。
で、もう4回目ぐらいになるとみんなもちょっと、いやもういいよ、鹿みたいな感じでしたけど、高沢くんはもう鹿に、
うん、
鹿が出るたびにこうテンションがね、変な感じになってて、で、山の上の方のそのロケ地行ったらもう平行感覚がなくなったみたいな。まっすぐ歩けませんみたいになってて。でもうずーっと偏頭痛がする、頭が痛い、気持ち悪いみたいになってて、
うん、
車の中でずっともう横になってて、
それもうアイコの例じゃないの、
アイコの例やん、テトラポッドにいるやつ、
テトラポッドに、テトラポッドで花火見てる人ね、
花火見てるね、のほほんとしたやつだけど、
うん、でもまだ生きてるからね、アイコさん、
いや
だから
それで、
うん、
高田くんは知り合いの霊媒師に除霊してもらって、
うん、
で除霊してもらった後に、
うん、
このグッドマンで、
うん、
その3を取ってるんだよ、
はいはいはい、
その2とその3の間に高田が除霊を受けてる、
うん、
でその3は和尚くんと僕が
組
んで、
はいはい、
フリースタイルバトルをするんだけど、うんうん、これは渡辺くん、監督の渡辺くんが言うには、
うん、
自分の今まで映像編集史上、
うん、
最もくだらない
ああ、監督のその全作品の中で。
全作品の中で。
最もくだらないと。
本当に俺何やってんだろうって気分になったって言った
。いや、なんかね、俺の予想だとね、
うん、
今週あたりね、その記録超えたんじゃないかって思うことがあったんだよね。なんか、まあ、ここだけの話ですよ、
うんうん。
そのね、監督さん、同じ作品撮ったか、うん、あ、そのね、心霊の監督さんから、
うん、
今週僕のとこ電話あったんですよ、急に。
うん、
しかもテレビ電話、
うん。
それでね、なんか説明も特になく、即興でコントやらされたんですよ、僕。なんかこれ、どの作品なのかよくわかんないですけど、なんかね、近々これなんか変な作品できそうな予感が僕の中であるんですけど。
なんかね、噂によると、
うん、
東京都の、
うん、
アートにエールをっていう企画があって、
はいはい、
それにアート作品を応募すると、
うん、
お金がもらえると。
あ、知ってますよ、それは。うん、結構そのミュージシャンの人とかね、よくやってる。
で、まあ僕とか和尚くんは、落選してるんでした、うん、それ。
そうね、あれも抽選システムだからね、
うん、で、うん、渡辺監督と、
うん、
今回の音響高澤君、
はい、
これはね受かってるんですよ、
まあまあこれ運がいいよね、
そうそうそうそう、うん、で何かの作品を応募したらしいですけど、
うん、
何かの作品を応募したらしいんですけど、
うん、
落ちたらしいです、それ
落ちたの
なんかね企画が通んなかったって、
あ、抽選には受かったけど、
そうそう、だから、
映像
作品、あとは作品提出するだけなのに、
中身がダメだ
って。なぜか受け付けてもらえなかったっていう。
当たり前だろ、お前、あの作品。何が UFO 研究家だよ、お前。UFO、UFO をラップで呼び寄せるとかやってんじゃねえよ。あれ、ダメだったのかよ。
ダメだったんですよ。いやでも、だから、このチャンネルラップしようと思っていて。
ああ。でもあまあまた、じゃあもう、うん、もう楽しみっすね、もうあとは。
楽しみにしてください。でも、う その前振りとして、うん、渡辺作品、渡辺監督シリーズ、
うん、これ楽しいんだよね。
こんな面白いことやってるよっていうことで心霊シリーズ1、2、3よね。
なんでお前深作監督のシリーズみたいな感じで言うなよ。
あの仁義なき心霊フリースタイルバトルみたいなのを
そういう作品じゃねえんだよ。
3つ挙げたところですよ、うん、全然見られてないんですね。これこれだからね、うん、次のやつ挙げるのが怖すぎる。
これはだから。
でも、めっちゃくちゃこの心霊のロケとか、
うん、
だって、山梨の山奥に深夜に行ってるんですよ、
うん。
で、富士の樹海に、
うん、
それこそ牛蜜時の午前3時とかに行ってるんですよ。うん、
あー、まあだからこのダースレーダーチャンネルを見てくれる人のニーズには、この心霊っていうのは入ってないんじゃないですか、もともと。
全く余ってないと思う、
ね。対象として、
うん。全く余ってないっぽいよ。
あとさ、その、うん、意外とさ、別に俺たちはさ、
うん、
まあ、そういう企画やってるぐらいだからさ、
うん、
そんなに心霊怖いって、もうやめてやめてみたいなことはないじゃん。
うん、
意外と心霊ってさ、その、もう心霊って言うだけでも嫌だっていう人っているからね。
そうだよね。
うん。そういう人たちは本当に毛嫌いするから、もう、好きな人はさ、好きなチャンネルとかを見るんだろうね、多分。本当にそういう心霊特化に特化したさ、
専
門チャンネル。
まあ、それを踏まえて言うと、この渡辺監督シリーズの3部作。
うん、だからそういうね、深作シリーズみたいな感じで言うなっつうの。そんな高尚なものじゃねえんだよ。
その3人、おしょうくんが出てくるんですけど、
うん。
その、バックトゥザフューチャーで言った西部劇の役ですよ、だから。
はいはいはいはい。
そこにおしょうくんが登場するんですけど、うん、これが、渡辺監督、
うん、
歴史の、
うん、
一番くだらない
僕がね、いたことしてね、少女の霊を下ろして、その霊とダースレーダーがラップで対決するっていうね。
いうこの素晴らしいクライマックス、う
ん。いや、これ結構ね、このバトルはね、なかなか秀逸だから見てほしい、ほんとこのチャンネル見て
ほしいんですよ。あの、数ある MC バトル動画の中でも、うん、もうね、
じゃあ俺と見た感じはダースレーダーと DJ オショーがラップで対決してるように見えるんだけど、実際中身はダースレーダーと、
まあ、
少女がね、うん、とあるね、事故で亡くなった少女の霊だから。
うん。俺がリアルファイトしてますから。
うん。
で、なんだったらね、
うん、
この心霊動画3ね、その後、うん、普通に考えたら結構やばいことを僕はやってるわけですよ。
うんうん。
まあ、何かっていうと、まあ、映像見てもらえばわかるんですけど、
うん、
その幽霊が出ると言われているスタジオ。
はいはい。
一人で行き、
うん、
そしてそこで、イヤホンをして、
うん、
一人で、ホラー映画見てるんです。
これがまた本当に意味がわかんねえ企画なんだよな。
で、定点カメラでずっとそれを撮ってる。
うん。
で、ホラー映画を見てる僕の背後とかに、何かが来るんじゃないのみたいな。
うん。
これやってるんですよ。これ結構体張ってると思わない？だって実際嫌な感じでしたよ、あの時。
まあ、まあでも言ってみればさ、うん、おじさんが暗いとこでホラー映画を見てるだけの動画でしょ、それ。よくあると思うよ、まあ、そういうシチュエーション。家でも電気消してさ、
おじさんが。ヘッドホンでさ、ホラー映画聞くってのが一番怖いから。
まあまあ、うんうん。
で、ヘッドホンして、ホラー映画を聞くの何が怖いかっていうと、
うん、
ヘッドホンで音聞こえているけど、
うん、
実は、ヘッドホンで聞こえてない、外の音、
うんうんうん、
何か鳴ってんじゃないかって気になってくるんだよ。
あー、自分だけが聞こえてないだけで。
ヘッドホンを外したら、怖い声が鳴ってるとかっていう、その方が怖いじゃん。
怖いね、それは。
映画の音来て、うわー、怖い怖いとか思ってたけど、実はそのヘッドホンで遮蔽されている、外に鳴っている音がやばいみたいな、
ね。なんかすごい、いろいろ考えちゃうね、そういう。
そうそう
映画に集中できないっていうか、これ周り実はどうなってんだみたいな。
っていう気持ちになりながら僕は見てたんですけど。
視覚的にもね、真っ暗な部屋なわけだからさ、うん、画面以外はね、
うん。そのね、映画のね、ホラー映画のね、
うん、
某レンタルビデオショップで借りてきたんですけど、
うん、
まあ、スタジオの使用時間、
うん、
借りれる時間が2時間って限られてて、
うん、
で、カメラのセッティングだなんだよって言ったら、
うん、
実質映画を見る時間が1時間半ぐらいなんですよ。
はいはいはい。
ってことは90分で終わる映画じゃないとダメだ。
なるほどね。
うん、だから、怖い映画を、ホラー映画のコーナーの中で、 尺が90分以内のものを探した、うん、
なかなかお前映画を尺で決めるやついないからね中身で決めろよ、中身とか監督とか誰が出て
るから、これもうだってね、あの90分以内に収まってくれないと困るから
まずさ、こうタイトル見て、タイトル出演者よりも何分なんだこのビデオは、
何分、あの尺のところ見て87分いけるみたいな、これで選んだら、
あんまりねえからな、そういうやつは。
結構ね、この映画がね、うん、学園もののホラーだったんですけど、
はいはい、
最初の頃はなんか音とか雰囲気でね、
うん、
あのわー怖え怖え、やだなーとか思ってたんだけど、
うん、
30分ぐらいしてくると、
うん、
つまんなすぎて、その映画が自体が、ね、もう怖さがこう言ってたんだけど、
うん、
怖さをすごい勢いでつまんなさが追い抜いてって、うん、最終的にはもうつまんなさがもう怖くなくなっちゃって、つまんなすぎて、
つまんなさが怖い
んだよこれとか、誰だこれ監督とか脚本どうなってんのみたいな感じ、
途中からつまんないかついてんじゃん、もう怖さより。
それから87分経ったらもうイヤホン叩きつけるみたいな何をなんでこんなもの俺見てんだみたいな気持ちになっていたっていう、うん、そういった映像がアップされてますから。
いや、もう、この話聞いただけでいいわ、それ。映像見なくてもいいわ、もう。
見てよ、映像。最高なんだから、本当に。
まあまあまあ。
それがね、秋葉原グッドマンでやってた。こういう、そういうことを。
いやいや、秋葉原グッドマン、そういうことばっかやってた箱じゃないからね。
そう、でも秋葉原グッドマンの鹿島くんっていうね、ブッキングマネージャーは、この心霊シリーズが長い固めと固めの歴史の中で、
うん、
一番良かったですって。
一番かよ、一番にする
なよ。良かったですって。
なかなかいねえぞ、お前。あの企画一番良かったっていう人は。
一番、しかも客も30人ぐらいしかいなかった。
まあまあ、そういう人もいるんだね。あれ、やっぱ心霊好きはいるからな。
そうそうそう。はい。ということで、じゃあね、来週のテーマ。
はい。
来週のテーマ、じゃあダジャレにしますか。
もうね、ほんと、渾身のダジャレをね、一、うん、本皆さん送ってください。
一回ダジャレを言わなければいけない。
うんうん。
ただし、一回しか言えない。この縛りの時に何を言うかってね。
うん。
これがちょっと ね、ドロダン
ゴ、ね。バーンと短いやつでもいいですし、ちょっと長めのものでもいい。
シチュエーションとかも込みでもいいよ。うん、うん。一年に一回ですから。
うんうんうん。
ここで言ってやったぜ、みたいなね。
そうね、渾身のダジャレ。
渾身のダジャレをちょっとね、うん、ぜひ、皆さんから送っていただければと思います。はい、はいはい。じゃあ、大将くん告知ごとなんかあります。あ、そうだ、普通歌があった、普通歌。
あ、普通歌、はい、お願いします。
ですね、千原さん。
はい。
はい。ダース・ゼイダーさん、リジョーショーさん、タダさん、毎日暑いです。
夏
暑
いよ。暑
いませんか？
うん。
私は最近心がしんどくてストレスが溜まっていますが、
うん、
ガキレンジャーの新曲、リローデッドの、
お、
ショートムービーの大将さんを見ては、一生懸命で、かっこいいじゃんと思い元気をもらっています。
一生懸命って言われるとちょっとね、恥ずかしいもの
ね。追伸、ワクワクチャンネルのおまけコーナーが私は好きです。
うん、ああ、ありがとうございます。
ずっと笑える一言が楽しいです。
ああ、やった、ね。ワクワクワク。
はい。ということで、ね、最後ワクワクチャンネルは土曜日に更新ということですよね。
うん、そうね、まあ土曜日か、まあ日曜日、まあ深夜、土曜の深夜ぐらいかな。
うん。うん、に、またアップされるということで。
今週はね、ちょっとエアガンお休みで、久々にね、トランスフォーマー。
お、
うん、ダースレーダーも知ってると思うんだけど、うん、俺たちのね、青春時代のウォークマンからロボットに変形するサウンドウェーブっていうね。
サウンドウェーブ、一番かっこいいやつじゃん。うん、僕大好き
です。あれをね、ちょっとね、きっちり変形どうやってするのかまで詳しくね、今回レビューしてます
んで。サウンドウェーブの、
うん、
そのおもちゃバージョンとは別に、そのウォークマンもあったよね、実際にね。
そうそう、ウォークマンも、2010年ぐらいにこう、SD カードを挿して、うん、実際に音楽も聴けるし、ロボットにもってのもあってね。今回はもう、85年に発売された、
オリジナルの。
初代のオリジナルのサウンドウェーブ。
カセットテープがね。
うん。
カセットテープがジャガーと、
コンドル。
イーグル。コンドル、
う
ん。
そうそう。
うん。あれがかっこいいね。カセットテープが変形するのがまたかっこいいんだよね。
そう。なんかね、もう今のフィギュアとは違って、すごいね、カクカクってした箱型ロボットって言われるデザインのロボットなんだけど、これね、今見るとすっごいおしゃれかっこよくて、うん、うん、なんかね、そういうちょっと懐かしいアイテムを紹介しますんで。
サウンドウェーブは、
うん、
ラジカセでさ、で、これ、うん、ムービーの方に出てくるさ、ショックウェーブってやついるじゃん。
うんうんうんうん。
あいつさ、ロボットの時はさ、
うん、
初代の80年代のトランスフォーマーに出てくるショックウェーブは、
うん、
なんか紫色のさ、一つ目のやつなんだよね。
う
ん、
そうだね、単眼っていうの。
単眼
の
ね、
うん。
あいつ何に変形するんだっけ、
あいつはね、レーザービーム銃っていうね、またこれよくわかんない、架空の銃。 なんていうの、
そうかそうかそうか、
うんうん、うん、そう、それをなんかね、すごい変形するとなんかいきなりちっちゃくなってこう、うん、味方が持
って、あ、そうだ、手にビュッて入るのか、
うん、とか、ね、そうそうそう、
ショックウェーブ、サウンドウェーブは僕大好きなねキャラクター
です、うん、あれはかっこいい、もう B ボーイ大好きな、ね、うん、ウォークマンですから、うん、
あ、あと告知ありますか。
告知は今んとこ今週はそんなもんですね。
そんなもんですか。
はい、はい、
僕の方はですね、来週の25日、夜からなんですね。
はい。プチカシマさん
と、一緒にやっている昼からなんですの有料オンライン放送、夜からなんですが、
うん、
ロフトナインのチャンネルで、このチャンネルではなくて、はいはいはい、ロフトナインのチャンネルで、放送がありますと。で、ゲストが相沢冬樹さんっていうね、
はい、
ひともじ件をね、ずっと追っている記者さんを呼んで、
う
ん、
すごいね。
リモートね、大阪にいる方なんでリモートで参加していただくことになると思うんですけど、
うん、
が25日にあります。ほんでですね、来週は26日の水曜日は、また、うん、高橋よしきさんと寺澤ホークさんで、
はい、
こんなディストピアは嫌だっていうのね、
うん、
80s ムービー編っていうのをやりますから。
おー、80s ムービーね。
はい。ほんで、ちょうどだから、それで1週間の29日がまた来週のラソンショーの、うん、はあ、ですね。
はいはいはい。
はい、ということで、今夜もね、皆さん、割と、長い間お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
SN さんもですね、スーパーチャット、ありがとうございます。
イェーイ、ありがとうございます、SN さん。
恵まれないダースお城に寄付だーってね。
いやいや、すいませんね、皆さん、本当に。
うん。じゃあね、そんな感じでですね、まあ、良い週末を皆さんお過ごしくださいということで、うん、私、固めのダースのおじきこと、ダースレイラーと、
はい、ガキレンジャー DJ おしょうでした。
あ、忘れてた。ハッシュタグ、ダースおしょうで、
うん、
ツイート、そして、うん、info@hotgate.link でメール、そして YouTube のコメント欄などに、ご覧後の方をお待ちしております。
あの、ハッシュタグ、ダースおしょうで、ツイッターの方にね、先週、うん、あの、ダースレイラーが登場した架空のアリ人間、アリ人。
アリジン太郎さんのね。
書いてくれて、絵で書いてくれてね。
あれ怖いわ。
めちゃくちゃ怖いから、あれ、うん。ちょっとね、ツイッター見てください。ハッシュタグ、ダースおしょうで。
うん。ということで、二人揃って、
はーい。